本庁を私たちに与えられました聖書の箇所を拝読いたします。マルコによる福音書9章2節から13節までです。新約聖書78ページです。マルコによる福音書9章2節から13節まで。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでいった。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いであたりを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけない、と弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て、すべてを元通りにする。それなら人の子は、苦しみを重ね、恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように、人々は好きなようにあしらったのである。ただイエスだけが共にと題して、宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま、マルコによる福音書9章の2節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、高い山にイエスが登られ、そのお姿が変わったことから、今日の記事は山上の変貌とか山上の変容というふうによく言われます。で、これはイエスがなさった奇跡、不思議な奇跡の一つなんでしょうか。で、今日の、記事を聞いていて、注目させられることがあるんです。で、それは、実はイエスがこのお姿が変わるということについては、ご自身からは何もしておられないということです。今お聞きした2節のところで、イエスがペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子を連れて行ったということ、そして高い山に登られたのだという、この2つの行動については、確かにイエスは行動しておられるんです。ここは動詞の形を見ると能動形の動詞が使われています。ところが肝心のです、イエスの姿が変わったと、 そう訳されている、その動詞は受け身の形で書かれているんです。ですから、そのことを意識して、もしここ訳すならば、イエスの姿が彼らの目の前で変えられた、あるいは変わるようにされたって、そう書いてあるんです。ですから今日のこのシエスの姿が変わったっていうのは、シエスがご自身で姿を変えたのではなくって、むしろ姿を変えられたっていうんですから、これは神様、父なる神様がなさったことで、つかの間シエスの姿が、本来の姿が3人の弟子たちだけに示された。そういう啓示の出来事というのが良さそうな記事なんです。しかし今日の記事は奇跡ではなくて啓示だなんて言われても、それでこの記事がよく分かったり不思議じゃなくなるわけではないと思います。この日起こったのは一体どういうことなのでしょうか。でまずシエスが3人の弟子だけを連れて高い山に登っておられます。なぜ3人の弟子だけ連れて山に登られたのか、その理由はここには何も記されていません。ですが、ルカによる福音書の9章の28節を見ると、実はこの時シエスはお祈りを捧げるために山に登られたのだと、そういうふうに言われています。で、シエスはこの山の上でお姿が変わりました。これは最初に申し上げたように、自分で変わったんじゃなくて、神様によって変えられたんです。ルカによる福音書の9章では、シエスが祈っておられると顔の様子が変わって服が真っ白に輝いた。それからその場にモーセとエリアが現れるのですが、これもルカによる福音書では、間もなくシエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後、すなわち十字架の出来事について話し合っていたのだというふうにいくらか立ち入ったことが書いてあるんですね。で今日のところではそういうことは何も記されていないのですが、あるいはこれはルカによる福音書に語られていることがその通りだったのかもしれません。しかし今日の箇所に限って、この箇所だけに注目して言うならば、ここに語られていることは何かと言いますと、山の上で主の姿が変えられたということ、そしてそこにエリアとモーセが現れてシエスと語り合っていたという、その2つのことが言われています。でここに現れてくる2人の人物ですが、エリアとモーセ、後ろの方に出てくるモーセというのは、これはエジプトで奴隷暮らしをしていたイスラエルの人たちを導き出して、そして、シナイ山で神様から十戒を与えられた人物として知られています。その十戒を中心とした立法全体をイスラエルの人たちに与えた人物としてモーセは知られているんです。でもう一人のエリアは、旧約聖書にたくさんの預言者が登場してきますが、その、登場してくる預言者の一番最初に登場する人物です。最初の預言者なので、このエリアは預言者の中の預言者と呼ばれて、旧約聖書にある預言者を代表する人物なんです。そういう2人とシエスは語り合っておられたのだと今日のところには言われています。当時はまだ新約聖書はありませんから、私たちが今日旧約聖書と呼んでいるものは単純に聖書と呼ばれたり、あるいは律法と預言者というふうに呼ばれたりしました。シエスがモーセやエリアと語り合っておられたというのは、言ってみると律法と預言者と語り合っておられた、旧約聖書の御言葉とずっと対話をしておられたということになるんです。神様の御心が一体どこにあるんだろうか、そのことを旧約の御言葉のうちに求めながら、シエスご自身が救い主としてこれからどんなふうに歩んでいくことになるのか、そしてまたシエスの働きがどんなふうになっていくのかを祈りのうちに思い巡らしておられた。でその時にシエスの顔が喜びに輝いて、弟子たちからすると それまで見たこともないほど異常な輝きの姿になったということがここに語られているわけです。でルカによる福音書が告げているように、主イエスがこれから遂げなくてはならないエルサレムでの最後について思い巡らしていたのだと。そうであったならどんなに悲壮な面持ちをなさったのではないかと私たちは想像するかもしれません。私たちであればです、今から経験しなくてはいけない厳しい十字架が待っている、そこで敵によるあざけりや恥ずかしめもたくさん受けなければならない、そう思ってしまえば人間であればどうしたって顔が暗くならざるを得ないだろうと思うのです。ところが主イエスはそうではありません。たとえどれほどの苦しみを耐え忍ばなくてはならないとしても、それによって主を信じる者たちがやがて誠に朗らかに主に信頼していき、地上から身元へと召されていくときにも、なおそこに希望と慰めが生まれることを信じて喜んでおられたんです。主イエスの御顔に見られた輝きというのは本当に喜んでおられた、その輝きです。どこまでも父なる神様の御心に忠実に歩んで、ぜひこの御業を果たしていこう、そういう喜びの御子としての喜びの輝きでした。主イエスがそんなふうに喜んでおられる、その姿をペトロとヤコブとヨハネの3人の弟子は目の当たりにしたわけです。主イエスが非常に深く喜びながら聖書の御言葉と対話しておられる姿、その姿に3人の弟子たちは接します。でこの時の主の喜びというのは、ご自身の顔が輝くだけにとどまらず、その肌に触れているお召し物まで影響を受けて輝くほどでした。白い服に白く輝いていたと言われています。で白い服を着た人というのは、このマルコによる福音書ではです、天に由来する存在という意味を持っています。シエスの服が白く輝いているというのは、シエス本来のお姿が天の輝きに包まれているということを表しているんですが、この先にもです、白い服を着た人が出てまいります。シエスが復活をなさった朝、すでにシエスのよみがえりによって物気の殻になっているお墓に出向いた3人の婦人の弟子たちが、白い服を着た若者からシエスの復活を知らされるという場面が出てきます。あの復活後のお墓に現れる白い衣を着た若者も天に由来する存在であり、神様からの使者であることを表しているんです。シエスが思わずご自身本来の天におられる時の姿をおとりになるほど喜んでおられる、神様の御言葉に触れてご自身の御業について深く思わされ本当に喜んでいる姿を3人の弟子たちは目の当たりにしました。で3人の弟子たちにはです、シエスが本当に深く喜んでいるというそのことは分かったんですが、しかしなんでそんなに喜んでおられるのかというところまでは分からなかったんです。この3人の弟子たちはまだシエスの救い主として果たしていかれることになる使命も、そしてそこに向かっていこうとしているシエスのお気持ちも分からないところがあります。つい先日シエスが今からご自身の使命として、私は祭司長たちや律法学者たちや長老たちから排斥をされて殺される、しかし3日目に復活することになっているのだと、そういうふうに弟子たちに教えられたとき、弟子たちは決してそんなことがあってはならない、そう考えました。であの時の心持ちと今日の弟子たちの思いというのはまださほど違ってないんです。したがって 主イエスがエリアやモーセと語り合いながら、ご自身の救い主としての使命を果たしていくのだと、そのことを確認して本当に喜んでいる、その喜んでいる姿は目にしても、なんでそれが喜べるのかという、その主の喜びの理由がわからないんです。わからないもんですから、ここでペトロがトンチンカンなことを言い出します。五節のところです。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロもヤコブもヨハネも、今自分たちが目にしている出来事、経験させられている事柄が何であるかを理解しません。実は今弟子たちが目にしている出来事、そこでシエスは、シエスの思いというのは将来に向かっているんです。すなわちシエスは今からエルサレムの十字架に向かってここから進んでいこうとしています。そしてその歩みの上で旧約聖書の御言葉と対話しながら、ご自身の働きというのがちゃんと神様に用いられていく働きである、確認させられ大いに喜んでいる。シエスが御言葉から力を受けながらなお先に進もうとしておられるんです。シエスは旧約聖書の御言葉から慰めを与えられ、勇気を与えられて、この先に進んでいこうとします。ご自身が果たすべき十字架の御業に向かっていこうとしておられるんです。ところがペトロたちはどうか。ペトロたちは今いるこの山の上、ここに仮の小屋、つまり祠のようなものと考えていいと思いますが、それを3つ建てるということを思いついています。なんでそんなものを建てるのか。この場所に来てその仮小屋に詣れば、いつでもこの日のことを思い出せると、そう思ったからです。ペトロたちは今ここでシエスがモーセやエリアと語り合ったことが意外なことだと思っています。しかしシエスご自身はいつまでもこの場所にとどまってるんじゃないんです。シエスはご自身の御業を果たすために先へ先へと進んでいかれます。後から誰かがこの場所にやってきても、それによってシエスに出会えるわけではないのです。それにそもそもシエスとエリアとモーセと3人のために祠を作るというのであれば、それは実はペトロたちがシエスをエリアやモーセという人間と同列に置いているということになってしまうんじゃないでしょうか。シエスはもちろんエリアやモーセと同列の方ではありません。救い主として、メシアとして、ご自身の御業を果たそうと進んでいかれるんです。そしてシエスの十字架と復活の御業を信じて、その主に伴っていただきたい、そう願う人たちといつも一緒に歩んでくださるんです。ですから仮小屋とか祠とか、そういうものが必要なわけではないのです。私たちに必要なのは、よみがえりの主がいつも私と一緒にいてくださるのだという信仰です。わざわざイスラエルに出向いていって、ここがシエスの歩いた道だ、そんなふうに懐かしまなくても、主イエスキリストはいつも私たちと一緒に歩んでくださるんです。でペトロたちが見当違いなことを言っていると、そこに雲が現れたと7節に言われています。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。 出エジプトの出来事が起こったとき、神様が雲の柱のうちにイスラエルの民に伴ってくださるということがありました。で、その雲の柱というのはイスラエルの民に伴う神様ご自身の姿をイスラエルの民に見せないように神様の姿を隠す、そういう役割を果たしていました。どうしてか、これは神様が姿を隠したいと思ったのではなくて、神様を見ると人間が死んでしまうからです。神様の本当の清らかさの前に人間は立ち続けることができないので、神様はわざわざイスラエルの人たちを保護するために雲のうちに現れてくださったんです。で、今日ここに現れている雲というのも、あの遥か昔の雲の柱とつながるような雲です。神様の姿を人間から隠すのですけれど、しかし同時に肉眼には見えなくても神様ご自身がいつもご自分の民と一緒にいてくださることを知らせ、信じる人を勇気づけ励ましてくださる、そういう雲です。そしてそういう雲が現れて三人の弟子たちの前でシエスとモーセとエリアを覆い包んで、そしてモーセとエリアはそのまんま弟子たちの目の前から取り去られていきました。七節のところに、すると雲が現れて彼らを追い雲の中から声がした、これは私の愛する子、これに聞けと言われている通りです。彼らを追いって言われているこの彼らっていうのはシエスとモーセとエリアです。三人の弟子たちも一緒に包まれているのではなくて、三人の弟子たちは雲の外にいたのです。そして雲の中からの声を耳にしました。これは私の愛する子、これに聞けという言葉です。で、この雲の中には隠れた姿ですけれども、神様ご自身がいらっしゃいます。雲の中から聞こえてきたのは神様ご自身の宣言する御言葉です。で、この声を聞いているのはペトロとヤコブとヨハネですから、これは私の愛する子、これに聞けって呼びかけられているのは3人の弟子なんです。この3人の弟子に向かって神様がシエスが何者であるかを宣言しているというのがこの言葉です。つまりシエスは神様が愛しておられる独り子であるのだと、そうペトロたちはこの日聞かされました。で、私たちも日頃シエスのことを神様の御子であるとか独り子であるというふうに言ったり思ったりすることがあります。しかし実はどうして私たちがそう思うんだろうか、振り返って考えますと、これイエス様ご自身がそういうふうに名乗って出たことは一度もないんです。このマルコによる福音書でもそうですし、他の福音書でもそうですけれど、シエスご自身が自分は神の子であると、そういうふうに名乗って出る箇所は聖書の中にありません。それじゃどうして私たちはイエス様のことを御子だとか神の独り子って思うんでしょうか。それはイエス様ご自身ではなくて、今日の箇所みたいに神様がおっしゃっておられるんです。そして思い返しますと、実はこの福音書の中でシエスが神様の独り子だとそう宣言されるのは今日の箇所が初めてではありません。この福音書のうんと初めの方ですけれど、シエスが洗礼を受けになった時にも天がシエスの上に開いて神様の御声が聞かれるということが起こっていました。マルコによる福音書の1章の10節11節のところです。61ページです。61ページ1章の10節と11節を読みします。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、 霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。で、このシエスの洗礼の場面では、あなたは私の愛する子というふうに語られています。つまりこれは神様がシエスに向かって、あなたは私の愛する子なんだと宣言しておられる、そういう言葉です。この時にはシエスはヨハネから洗礼を受けましたから、当然洗礼者ヨハネだってこの場所にいたに違いないんです。しかし、実はこの場面ではシエスを一人だけがこの御言葉を語りかけられ聞いています。大変不思議ですけれども、その場所にいても同じ言葉が聞こえないということがあるんです。ここは神様とイエス様お二人だけの、あるいは神様とイエス様だけの交わりです。ですから、ここには神様が身を隠す雲が現れません。神様が雲を用いられるのはご自身のためじゃなくて人間を保護するためなので、イエス様のようにです。イエス様ご自身が清らかであれば身を隠す必要はないんです。天の底が開かれて、そして神様が直接シエスに向かって、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものなのだと、そう宣言をなさっているんです。しかしそんなふうに聖書の言葉を聞きますと、ちょっと腑に落ちないと思う方がいらっしゃるかもしれません。シエスは一体いつから神様の独り子だったのでしょうか。洗礼を受けて、あなたは私の愛する子なのだ、どうしてそんなことを聞かされなきゃいけなかったんでしょうか。もともとから、つまり生まれた時からイエス様は独り子ではなかったんでしょうか。生まれた時はまだ独り子じゃなくてただの人間だったんでしょうか。そんなことはないんです。シエスは地上にお生まれになった時すでに神様の独り子でした。しかし実はシエスが神様の独り子であったというのは生まれた時からではないんです。もっと以前からイエス様は神様の独り子です。で、これ考えればわかることなんですが、父と子の間柄っていうのはどっちか一方が存在するんではなくて、必ず両方が一緒に存在するはずです。父がいない自分だけで存在している子供なんてのはもちろんいませんけど、同時に子供がいないのに父であるなんてこともありえないわけです。そうであるならば、父なる神様とシュエスとの関係というのも、実はこれは天地創造が行われる永遠の昔から父と子である。神様はもともとがご自身の中に人格的な交わりを持っておられるんです。で、しかしじゃあ永遠の昔からシュエスが神様の独り子であるのだ、そうであるのならば、どうしてこの洗礼の場面でことさらにあなたは私の愛する子なのだって呼びかけられなくてはいけなかったんでしょうか。そこにはどういう秘密があるんでしょうか。人間の父と子の間柄を考えればなんとなくわかるような気がするんですが、子供がそこに生まれてるということは間違いなく父もいるに違いないわけです。しかし赤ん坊で生まれてきた子は最初から父親をよく知ってるわけじゃありません。場合によってはです、自分の父が誰かを知らないで育っていくということだってあり得るんです。現代だと遠く離れていてもスマホでお互いの顔を見ながら会話ができるようになっていますからだいぶ違いますが、しかしそういう道具がない時代、あるいはたとえそういう道具があっても何らかの理由でお互いに連絡し合えないような、そういう事情に置かれる場合には、子がいるということは確かに父はいるに違いないんですが、この側は父を知らずに育つということだってあり得るわけです。シエスの場合には、実は誠の天の父というのは、この地上のどの父よりも遠い場所におられます。で、天と地をいつでも気楽につなぐスマホのような便利な道具がないわけです。 したがって主イエスはこの洗礼の時に神様からあなたが私の愛する一人子なのだということを伝えられなくてはならなかったんです。この洗礼の時から主イエスはご自分が神様に愛されている一人子なのだということをはっきり意識をする形でその生涯を歩み始められました。自分は神様に愛されている一人子である、そしてまた神様の御心にかなう良いしもべであるのだ、そう言われてシエスはその伝道の生涯を始められたわけです。でも弟子たちはです、最初からシエスのことをそういうふうに独り子だと理解できたわけではありません。それどころか実は今日の場面でさえこの3人の弟子たちもそうですし他の弟子たちもそうなんですが、シエスの弟子たちは誰もシエスのことを神様の独り子だってまだ言ってないんです。フィリポ・カイサリアの地方でシエスが弟子たちに向かってそれではあなた方は私を何者だと言うのかとそうお尋ねになったときに弟子たちは何と答えたか、あなたはメシアですって答えました。イエスはメシア救い主である、他の人間と同列に置かれるような方ではない、でそのことはうすうす気づき始めてるんですが、しかしまだシエスのことをあなたは神様の一人子ですとそんなふうに言い表してはいないんです。ですから今日の時点の弟子たちっていうのは少し前に聞いた例えで申しますと、シエスと出会って視力を回復し始めた人がぼんやりと見えるようになって、何が見えるかってイエス様から聞かれたら人間が見えます、木のようだけど歩いてるのが分かりますって、そういうふうに言っていたのによく似てるんです。イエス様がさらに、その人に近づいて癒しを与えてくるとよく見えるようになった、そういうふうにあの話は続いていきますが、弟子たちがイエス様のこと、あなたはメシアです、あなた他の人間と同列に置かれる方じゃありませんってそう返事をしている、でそういう弟子たちに向かって神様がこれは私の愛する子なのだ、これに聞けってそうおっしゃって、弟子たちが自分たちの前にいらっしゃるイエス様がどういう方かを悟るように語りかけてくださったんです。で実はこのマルコによる福音書をずっと読んでいきますと、もう一回先のところでシエスが神の子であると、そういうふうに人間が告白する場面が出てきます。でそれはどこかというと、シエスが十字架の上で息を引き取られた直後のところです。マルコによる福音書15章39節のところで、シエスの死を見ていたローマの百人隊長がシエスのことを神の子である、実は最初に言い表すんです。マルコによる福音書15章39節をお聞きします。96ページです。マルコによる福音書15章39節、百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた、そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。この百人隊長が初めてシエスに向かってこの方は神の子ですって言っている人間なんです。このマルコによる福音書っていうのはシエスという方はどなただろうかっていうことをめぐってずっと書かれていくようなところがあります。一番最初のところでシエスが洗礼を受けになったときに神様がイエス様に向かってあなたは私の愛する子なんだって呼びかけてくださいます。シエスはそこで神の子だっていう自覚を持って歩み始めるんです。でも弟子たちはそのことをずっとわからないまんまシエスと一緒に旅を続けていくんです。今日聞いているところでペトロたちがはっきりとこれは私の愛する子なのだっていう神様の御声を聞きます。ところが ペトロたちはそれを聞くには聞くんですが理解しないんです。一番最後にシエスが十字架の御業を成し遂げたところで、その場にいた百人隊長が本当にこの人は神の子だったというふうに言うようになる。そういう仕方で実はシエスがどういう方であるかということが少しずつ分かっていくような、そういう書き方をこのマルコによる福音書はしているんです。でも一番最後のところでシエスが神の子だという言葉を語るのはどうして弟子たちではなかったんでしょうか。なぜ弟子たちがシエスについて神の子だと語らなかったのか。それははっきりしてます。シエスが逮捕されたときに弟子たちは逃げてしまって、十字架の場面にはもういなくなってたからです。その意味ではシエスが本当に神様の独り子なのだ、そして神様の御心に従うしもべであって、神様が行わせようとしている救いの技をなさってくださる方だ、それを告白するためにはシエスの十字架の御業が確かに行われた、そのことが確認されなくてはならないんです。シエスが本当に神様の父なる神様の御心に従って十字架の御業を果たしてくださった、そのことを確認する人がこの方は神様の独り子である告白することができるんです。今日のところで弟子たちはシエスのことを救い主メシアだとは思っているんです。他の人間とは全く違う方だ、それは分かっています。ところがこの弟子たちが思い描く救い主のイメージっていうのは、この先実際にシエスがたどっていかれる救い主としての歩みからはまだかなりズレがあると言わざるを得ないんです。弟子たちはシエスがどういうふうに救いを実現する救い主なのかを分かっていません。分かっていないどころか、弟子たちはです、自分たちに都合のいい救い主だって思ってしまうんです。ですからシエスが十字架に向かっていく後に付き従いながらです、弟子たちの間ではまだ誰が一番偉いだろうかという話が、交わされたり、あるいは、ある弟子たちが抜け駆けしてシエスが救い主としての御業を果たして栄光を受けになるときには自分たちを右の席と左の席に座らせてください、そんなふうに言うわけです。シエスが御業を果たして栄光を受けるときというのは十字架にかかるときです。ですからその右と左の席というのは実は右の十字架左の十字架にかけられるということなんですが、弟子たちはそんなふうに思ってないわけです。シエスの栄光っていうのはシエスがこの世の大統領にでもなって、そうすると自分たちはその、右の席左の席に座る大臣にしてもらえると思っている。だから、右の席左の席に座らせてくださいなんていうふうに言うわけです。しかし神様はそんな弟子たちにおっしゃるんです。これは私の愛する子、これに聞け。ただイエス様一人だけが本当の救い主であり、そして神様の御心にかなう救いの技を実現してくださる方です。そしてそれによって私たちを本当に自由にしてくださる方なんです。雲が晴れて弟子たちが我に返った時、そこにはもはやモーセの姿やエリアの姿はなかったのだとここに言われています。ただお一人シエスだけが弟子たちと一緒におられたと言われています。弟子たちはもうエリアやモーセの言葉ではなくてイエス様の言葉に聞いて生きるのだと、そう教えられているんです。そしてそれは実は私たちも同じだろうと思います。聖書の中にはたくさんの物語や教えがあって、そしてそこに登場してくる人たちも大勢いるように思えるかもしれません。しかし実は最終的には聖書のどの書物もどの登場人物も最後にはただお一人の主イエスキリストを指し示すんです。主イエスキリストが私たちのために十字架に向かってくださって、そして私たちのために十字架にかかってくださって、私たちはそれによって罪を許されて神様の慈しみを受けるものとされている。たとえどんなふうに私たちが困難な状況のもとにあっても、それこそ 私たちの意識がもう失われていて、自分ではいろんなことが分からなくなっていても、なお神様がそれでもこの私を深く受け止め愛してくださっている、そのことを主イエスキリストが十字架におかかになり、そして死んでくださることを通して私たちに知らせてくださるんです。あなたが本当に死の近くに置かれているときにも私はそこにもいる、それどころかあなたが黄泉の底に下っているようなときにも私はそこにも下っていく。聖書全体はそういうただお一人の主イエスキリストを指し示します。神様が主イエスキリストを弟子たちに指し示してくださり、これに聞け、そうおっしゃっておられる言葉を心して私たちは聞くものとされたいと願います。どんな時にも、たとえ時が良くても悪くても、主イエスが信じようとする者たちと一緒にいてくださり、神様と私たちを結びつけて、神様の慈しみと憐れみのもとに私たちを立たせてくださることを信じたい。そして神様の慈しみのもとに置かれているものとして、私たちはここから歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストがご自身の栄光の姿をお取りになったときに、ペトロたちはただその姿に圧倒され、そして深い恐れにとらわれ、この出来事をただここで覚えようとそのように思いました。しかし主イエスキリストはただご自身が特別なものであることを表すためにこの世に来られたのではなくて、私たちすべての人間の罪や、また本当に深い破れを負うために、ご自身が十字架にかかって私たちの罪をご自身の側に引き受け、私たちに新しい命を与えようとしてくださいます。主イエスがいつまでも山の上にとどまっているのではなく、そこから平地に降りてきてくださり、さらには黄泉の中にまで下ってくださることによって、私たちの地上の命が、また人生がどんなに危うく思えるときにも、なお神様のもとに、慈しみのもとに置かれていることを教えられ、感謝をいたします。どうか主イエスキリストが絶えず私たちと共にいてくださり、主の御声が私たちの耳と心に届くようにあなたがなさってくださいますように。主が、私はここにいる、いつもあなたと共にいるのだ、そのことを語りかけてくださる中で、あなたの慈しみが私たちを捉え、私たちを持ち運んでくださることを知るものとさせてください。そしてどうか今私たちが与えられているそれぞれの分に応じて、感謝をして懸命にあなたの愛を伝えるしもべとして、私たちを再びここから歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。